ナスリに元気に行ってきてください、はい、今日はまだ少し雪が残っているところもありますからね。何か雪だるまが作れるほどではないかもしれませんが、まあ、本当に寒い日が続いていますけれども、こうして私たち今日集まれたことを感謝したいと思います。今日は、テモテへの手紙第1第2、そしてテトス、ピレモンへの手紙、最後にヘブル人への手紙まで進んでいきたいと思います。いよいよ来週、再来週で、黙示録まで聖書を1年かけて、読み進めていくことになりますので、まあ、今週もごく一部だけ、この礼拝の中では見ていきますけれども、ぜひ、1週間の間に、残りのところを読み進めていけたらと願います。今日のメッセージのタイトルをご一緒に、読んでいきたいと思いますのでお願いします。少し長いんですけれども、ほとんど御言葉そのもののタイトルになっています。ご一緒にお願いします。神が委ねた良いものを御霊によって守りなさい。もう一度言いましょう。神が委ねた良いものを御霊によって守りなさい。はい。テモテの手紙、この聖書には二つ収められていますね。第一、第二と。まず第一の手紙の6章の最後の方ですね、6章の20節かなを見たいと思います。テモテの手紙の6章の20節、前にも出ますのでご一緒に読みましょうか。テモテを委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。ですね。ありがとうございます。ちなみに2017にしておいてもらってもいいですか。はい。ここで今霊知っていうあまりこの聞き慣れない言葉が出てきましたけども、新しい訳ではそこがですね、出てくるかな、知識っていう言葉で訳されています。でこれがまあ、しかも聖書にはいくつかのところで大事な言葉は中がついているんですけれども、カタカナでグノーシスっていうふうになってるんですね。まあ、知識っていう言葉です。ここにテモテを委ねられたものを守りなさい。委ねられたものを守るというのは、同時にこの、まあ、俗悪な無駄話、また間違って知識と呼ばれている反対論、グノーシスを避けなさいということは、これセットなんですね。そしてある者たちはこの知識を持っていると主張して信仰から外れてしまっている。自分は知ってる、分かってる、自分が正しいという、そういう人たちがこの教会にも入り込んでいたということです。このテモテはパウロの弟子の一人で、エペソの教会に使わされていた若き指導者です。エペソの教会、エペソ人への手紙はとても本当に深い手紙で、でも素晴らしいこともたくさん書かれていますが、二つのものが一つということが出てきますね。そして最後には神の武具を身につけなさいというこの例の戦いのことが出てきますね。まあ、それだけなかなか一つになっていなかったということ、そしてこの世の中のいろんな霊的な戦いに教会も巻き込まれていたということがわかります。そんな中でこのテモテがエペソに、まあ、パウロは巡回していろんなところ行きますので、テモテにエペソに残るようにと託されて、で非常にこの厳しい中で エペソの教会をまだ若かったテモテが指導に当たっていたわけですね。で、この第一の手紙の最後にこの委ねられたものを守りなさいとあって、そして第二の手紙というのが、続いていきます。この聖書では皆さんすぐ次のページになりますけれども、この手紙の間には何年かの時が、経っている、しばらくの時が空いているわけです。で、皆さんこの手紙をあるいはメールを誰かにしばらくぶりに送る時っていうのは何か用があって送ったり、で、また違う用があって違うことを伝える、ために送ることもあると思うんですけども、でもこの第二の手紙でも同じことが、語られているんですね。しかもこの第二の手紙は、パウロが本当に晩年ですね、最後殉教を遂げて いったと言われていますけども、その最後のメッセージ、遺言のようなものとも言われています。この第二の手紙の1章14節、ですか、第二の手紙は、すいません、今日かなりいろいろいきますので、第二の手紙の1章14節ですね。はい、ありがとうございます。ここに同じ内容があるんですね。先ほどのタイトルとほぼ同じですけれども、一章十四節をご紹介しましょうか。十四節、はい、自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい、あるんですね。委ねられたと、この聖書で断りもなく受動体になっている、受動体、受け身の形で書かれているものは、これは、誰から、受動体受け身っていうのは誰かから受けるものですね。誰か特定の人からのものであれば、誰々さんからと、私パウロからとか、家族からとかで書かれているんですけど、断りなしに書かれているものは、ほぼ誰からでしょうか。そうですね、神様からなんですね。いちいち神から神からというと、神様の名前をそれが乱れに唱えるって当たるかわからないですけれども、キリがないことと、当時の慣習、また文学的にもこういちいち神からと言う時もありますけれども、断りもなく受動体であればこれは神からです。つまり神が自分というのは、これ手も手に当ててますから、あなたに委ねたものを、しかも委ねた良いものをですね、そもそも良いものを与えられてるんだ。いや、私もこんな教会、ね、大変な教会の監督を任されて、いいこと何もありませんよって思う人も、世の中ではそういうモードに入るかもしれませんね。でもここで、そもそも神様があなたに、いや、テモテだけじゃありません、これはリーダーのテモテだけじゃなくて、教会に宛てでも書かれているものです。みんなで読みましたから、みんなで読まなかったら、多分テモテが抱えたままこれは世に出なかったと思うんですね。みんなで読んだってことです。そしてエペソの教会だけじゃなくて、これはどの教会にも時代を超えて、大切な神様からの手紙、御言葉ということであるんですね。ということは、テモテだけでなく、エペソの教会だけでなく、私たちには神様から良いものが委ねられているということです。良いものとして作られているということです。そして私たちのうちに宿る聖霊によってそれを守りなさいと、これもう命令形ですよね。このテモテの手紙をずっと読んでいきますと、ある一つのこのキーワード、よく出てくる言葉、そして他の聖書のところにあんまり出てこない言葉があります。いくつかあるんですけれども、良心、良い心っていう言葉なんかも出てきますね。でも一番この特徴的なのは経験っていう言葉です。経験、経験って体験とかね、そういう経験、エクスペリエンスではなくて、敬う、どっかに出てきますね。第 第一テモテ戻ってもらっていいですか。第一テモテの一番最初に出てくるのは第一テモテ1章の9節なんですけど、ここでは不敬虔って出てくるんですね。不敬虔な罪人、そういうところも 2,3 箇所出てきます。でもあとは敬虔という言葉が何度も出てくるんですね。どういう意地かというと、この真ん中の少し上にありますね、少し難しいなんか虎みたいな字ですよね。表現しようがないので、はい、すいません、タイガースファンだと何でも虎に見えてしまうというのがありますけども、敬虔、皆さん敬虔って聞くと敬虔な人だとか敬虔なクリスチャンだとか、誰かのことを言ったり言われたりしたことがあるかないか、分かりませんけれども、どんなイメージがありますか皆さん。敬虔、敬虔、なんかこうひざまずいてこうなんでしょうね、まあ、誰から見てもこの人は敬虔なく、あんまり説明になってないですね。ね、なんかこう聞きよく正しそうで、なんでしょう、模範的な、感じですね、するかもしれません。でも何かこの世の中で他の人と比べてどうこうっていう言葉では、ないんですね。もともとこの敬虔という言葉は英語ではですね、このゴッドリーネス、ガッドリーネスって言うんですね、そのネスっていうのは名詞化するときですけども、ガッドリーっていうのは何でしょうね、神的みたいなね、よく最近日本では何でもはね、あの人は神だとかそういう話ではないですね。神のようだっていうのはそれだ、何か誇張してすごいとかっていうことじゃなくて、本当に神の似姿、神様によく似ている、あるいはもう神がこの人の中で本当に生きている、そういう意味ですよね、なんです。そうです、私たちは悪いものとして作られたのではなくて、これエペソの教会の手元に書き送られてますけども、エペソの2章10節にありますよね、私たちは神の良い作品だってありますよね、良いものとして神様の似姿に作られたものです。来月から今度また創世記から今度はじっくり読み進めていきますけども、神様はいかに私たちをご自分の似姿に本当に良いものとして作ってくださったかということが聖書の初めから記されていますよね。いつの間にか私たちは、悪いものとして作られるようになってしまったのではなかったんです。神様は良いものとしてデザインされて、そして、私たちをキリストの似姿にまで成熟回復させたいと願っておられるわけですね。それが敬虔です。で、一章の第一テモテですね、第一テモテに戻ります。第一テモテの一章の3節から、3節こうあるんですね、ちょっと私が言いますね。私がマケドニアに行くときに言ったように、これは私というのはパウロですけども、あなたはエペソに、あなたテモテですね、あなたテモテはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。そして次の5節に、この手紙の目的が書かれているんですね。まあ、この命令、手紙全体を、また今のことをこう命令って言ってますけど、が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りの信仰から生まれる愛ですって、ね、愛です。テモテの手紙、またテトスの手紙、まあ、実はピレモンとかも私はそれに当たると思いますけど、牧会書簡ってよく言われるんですね、牧会の教会をいかに牧していくかということの手紙だと。でもそれはともするとですね、かなり細かいことがいろいろ書かれています。 これとこれとこれは避けなさいとか、ね、これはこうしなさい、具体的な指示もかなりあるんですね。それはもうパウロも自分も今長いこといましたし、よく知っていることだからですね。またそういういろんな話が聞こえてくるので、まあ、指示を出しているってあります。でもその細かいこともそうなんですけども、その目的は何かというと、この愛だって言うんですね。神の愛が、神の国の愛と尊敬の文化がそのまんまこの地上にダウンロードされる。教会が本当に天と同じ姿に、神の似姿に、一人一人が、そしてみんなが一つとなって神の似姿を表していく、これが経験なんです。これが神に似ている、もう神に似ているものでしかないという経験で、この3節のところから、3節、4節ですね。3節にエペソのって出てきますけど、4節に果てしない作り話と、まあ、いろんなこの、まあ、妄想とか空想とか、いうことが飛び交って、いたわけです。そして系図とに心を奪われないように命じてくださいって出てきますね。何箇所かこの系図っていう言葉が出てきますけれども、皆さん系図って聖書にも系図出てきますよね。まあ、アダムの歴史から始まって、ね、福音書も家系図から始まっていきます、ね、でもこれはこの果てしない空想話と系図とに心を奪われたり、実はこの系図、家系図というものは、この2000年前のこのギリシャローマの世界の話だけではないんですね。おそらくこの数千年の歴史の中で、まさに今ですよ、今この何年かが、この世界中がこの家系図、 DNA の検査をしたりして、もう世界中の何千万という人たちが、この自分はどういうルーツから来ているのかということを、ものすごいデータを集めて、自分一人だとそれがいろいろ解明できないので、で今コンピューターの時代で数が集まると、そういうこの家系図のツリーっていうものをね、作れるようになってきたというの で今ものすごいこの系図のサイトとか、どこにあったのかな、 PFP のティーチングレターかな、インターネットで今一番検索されているのが、一番多いのが、ポルノのサイトで、次がこの系図のサイトだって言うんですね。実際そういうサイトだったり、アプリなんかもあるんですね、家系図を作る。で、ものすごいお金をかけて、みんな自分の DNA を検査したり、自分がどういうルーツ、そして、誰と近いのか、また遠いのかっていうようなこと。でもそれが分かって何になるのか、分かって何か、例えば体の医療的な治療につながるようなことも多少はあるとは思います。でもおおよそはこの4節の割にある、論議を引き起こすだけだ、なんですね、そして信仰による神の救いのご計画の実現とは本当に無関係、むしろますますこの混乱、最後行き着くとこどこでしょうか、私たちはどこから来るのか、神からではなく何か一人の人あるいは動物から来るっていうところに持っていこうっていう力がですね、一人一人はそうではなくても、そういう力がそこに働いていくわけですね。2000年前だけじゃありません、私たちもそういうことに、まあ、私も最初これはどういうことなのかよくわからないで読んでたんですけども、昨日たった5分だけ、じゃ本当にそういう系図のサイトとかアプリがあるのかって調べてみたんですね。そうするとですね、本当にキリがなさそうなんで、6分ぐらいでやめました。いや本当にこれはね、ハマっていくと大変なことになるとは思いましたし、すでに世界中で何千万か多くか分かりませんけど、すごい数の人たちがこれにハマっているんですね。で、そのいくつくところは誰が優れているとか、劣っているとか、結局血肉の争い、論議は引き起こされていく。そうではなく、私たちは 皆一人一人が神様から特別に作られて愛されているこの神の似姿、敬虔なものなんだ。いや、私は敬虔なんてほど遠いではなくて、この不敬虔な罪人ってこの8節に出てきました。不敬虔というのはつまり神らしくないということですね。人は神に偽で作られた、でもそこから外れてしまっているのが罪人ですから、不敬虔な罪人って実はまあ同じことを指しているわけです。まあ、今日の手紙の中の私は罪人の頭です、パウロは告白していますけれども、のように本当に私たち不敬虔ではなくて、この手紙は敬虔、神の似姿に、神の似姿というのは本当に愛にあふれて基づいて、そして御霊に導かれていくキリストの似姿に、まあ、そこをこの語っているんですね。15節に私は罪人の頭ですって出てきます。でもその前に大切なことがあるんですね。ご一緒に読みましょう。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。本当に私もそうです。で、皆さんもそうだと思います。イエスはその不敬虔なもの、敬虔な神の似姿に本当にかけがえのないものとして作られた、それを損なってしまった私たちを救うために来てくださったんですね。そしてその神と人をつなぐ新しい契約、これは今日の最後のヘブルの手紙に何度も出てきますけれども、この2章の4節にも出てきます。神と人のとの間の仲介者も唯一であって、それは人としてのイエス、キリストイエスです。イエス様はこの契約の仲介者、そして契約金をご自身の命で、また聖霊をもって払ってくださったお方です。今羊の選挙の投票期間入ってますけれども、この第一テモテの3章に監督の職という言葉と羊、また婦人羊出てくるんですね。また他のところでは長老という言葉も出てきます。おそらくこの監督や長老というこの立場が、まあ、今でいうと教会のこの牧師にあたるような立場で、そして当時からこの羊、でここには、まあ、女性の人たちも男性もいたということがここから分かります。まあ、教会をどのように、この一人ではなくて、みんなで一つになって、でもみんなが、平等だからと、このギリシャローマ個人主義の本当に進んでいる世界でしたから、みんなが一人一票だと言っていつまでも何も決まらないのではなくて、このどういうリーダーを立てて、そして委ねていくかという、この神様からの知恵がここに、なっているんですね。私たちもそれに基づいて、今、この教会の立て上げの一つとしてこの羊を選んでいく、立てということに加わっています。さあ、今日は、この神が委ねた良いものを御霊によって守りなさいとありましたが、この第一の手紙テモテの最後に、先ほど最初に触れたこの知識や霊知、グノーシスってものが出てきましたね。これについて簡単に触れたいと思います。初代教会、もうすでにこの手紙が書かれたのはおそらく紀元60何年かの時代だと言われてますけれども、イエス様のこの十字架と復活昇天からまだ30年ぐらいしか経ってない時ですね。この時にもうすでに教会にも入り込んでいましたし、それから数百年、3世紀4世紀ぐらいまで本当に 5世紀までもありましたかね。このグノーシスという、まあ、思想、考え方、キリスト教の異端だとも言えますけど、でも実は全く違うものが入り込んでいたとも言えます。こう、見方、言い方はいろいろ言えますけども、この、まあ、知識っていうことですね。でもこれは、その2000年前に始まったことではないんですね。そもそも、この、アダムとエヴァの、もう人類の初めから、サタンがこのグノーシス、知識ということで私たちに、そして神にチャレンジしてきたんですね。何かというと、この二つのものに分けていくっていうんですね。分けていって、で、どっちはいい、でどっちは悪い、ダメだって、単純に言うと、まあ、私はそう理解しています。まあ、これがこうグノーシスの、まあ、一番根本ですよね。でも実はこの分けていくっていうのは、このサタンが、悪魔が考え始めた、生み出したものではないんですね。敵は生み出すことできませんから、新しいこと、神様の真似をすることと壊すことしかできない、滅ぼすことしかできないんですね。それも神様の許可がなければ最終的にはできないわけですけども、ということは神様がまず分けることを、まあ、なさったわけですよね。もうお好きなんです、ね、でも神様が分けるのは、この分けてどっちがいいとか悪いとか、こっちはダメだとかっていうんじゃなくて、分けてなお一つ、いや、より一つ、てか分けないと最初から一つなので、一つになるっていうことは、できないわけですよね。ですから神様はまず最初に光あれと言って、光と闇に世界を、もう混沌とした世界を二つに分けて、海と空とに分けて、また、海と陸とに分けて、ね、でも分けて、どっちがいい悪いじゃないですよね。さっきも日もすがら夜もすがら、私はあんまり意味分かってなかったんですけど、調べたら一日中終日ということで、夜もすがらというのは一晩中だということで、自分は分かんなかったので、あそこに括弧で入れてもらったんですけども、すいません、もうとっくに知ってたよという方は無視してください。どっちがいいじゃないんですね。一日中昼間は明かし線、明かし線っていうのは、若い皆さん、明かしするっていうことですからね、しないってことじゃないですからね。はい。時々聖火とか使うとね、この、注釈がいりますよね。で、よもすがら、何でしたっけ、主を褒めですね。その後は、賛美せんってありましたね。礼拝すると、ね。まあ、昼間は他のみんなも起きてますから、明かしするわけです。で、夜はみんな寝てますから、自分も寝るかというと、今度は賛美するって言うんですね。まあ、寝てても起きてても、本当に神を、伝え、そして褒めたたえる。これは昼には昼の、夜には夜の役割があるんです。神様はそうやって分けて、この両方が、その絶妙なバランスを保って補い合って一つということを喜ばれるお方なんですね。ご自身がその三位一体一つの方ですから。でなんですけども、ですからそもそも神様の中にこの善悪として分けるっていう、こう発想が、なかった、まあ、なくてよか、ないままでよかったわけです。でもその神様にノーというのは、いや神様、そういうもう神様の世界は、私いいですよって、っていう人には善悪を分ける生き方ですね。白黒分ける、ゼロか100か分けていく、どっちが正しいか間違っているかというのを分けていく、そういう生き方を選びたいなら選びなさい、でもそれはもうその時あなたは死んでるんだよ、私のデザインした作った命を生きてはいないんだよって、これは善悪の知識の極みですね。 神様嫌がらせで置いたんじゃないんです。それを食べない、それを選ばないということが私たちの永遠の命だったわけです。でも蛇の姿でサタンは何かと、いやこれ食べたい、たらこう何て言いました、神のようになれるって言いましたね。まあ、食べても死なないし、ね、そして神のようになれる。これがまさにこのグノーシスを選び取って、行こうじゃないかっていう呼びかけですよね。神のようになれるって、もともと神のように作られてるんですから、それが敬虔なものということですね。敬虔なものとして作られているわけですから、ね、神のように、なろうとする必要もないわけですけども、でまんまと、でもあ、そう言われると自分は神のようではないんだ、良いものではない、良いものとして作られてないんだ、まだまだ何か付け加えて頑張らないといけないんだというふうに思い込んでいく、思い込ませていく、これが敵の方法です。そこにアダムの上もまんまと、別に騙されたというよりも同意して選び取ったんですね。その大きな罪からスタートしてるんです。そこからもう愚の質が始まってるんです ね。それは私たちにも今にも今でも及んでます。ですから私たちは、そうやってこの血肉の間で、どっちが正しい間違っている、どっちの方が偉いとかそうではないとか、尊いとか、大したことないとか、いうことを比べたり争ったり、しなくていいし、いやしてはいけないし、してる場合じゃないんですね。神様の目から見たときに、それぞれがどのように尊いかということを喜び合っていくこと、そこには違いがあると思うんです。一人一人が全く同じには作られていませんから。それが神が委ねた良いものを御霊によって守る。今日の修法のところに御言葉を考えてみましょう、そして祈って実行しましょうというのを入れてみました。ちょっと私に祈ってこう神様から示されて、このし、まあ、まだ今年度ですけども、次年度もですね、まあ、このように本当に一つか二つの御言葉と質問のようなものですけども、毎週の御言葉から、この、まあ、ここにも書いていって、そして例えば皆さんが礼拝の後でもいいでしょうし、ご自分一人でもいいでしょうけど、できたらウィークデーの集まりなどの中でこの御言葉を振り返りながら、私はこうだったけどあなたどうっていうようなことをですね、で御言葉をまあ、どういう感想を持ったかとかじゃなくて、じゃあどうそれを生きていくのか、実行していくのか、そのようなこう実を結んでいく教会になって、まあ、いけたらなというか、まあ、主が願っておられると感じたので今日も許させていただきました。この第二テモテ1の14のところでは、じゃあ神様があなたに委ねられた良いものっていうのは何でしょうか。家族や隣の人とは違うものかもしれない、同じ共通しているものもあるかもしれない、でも何でしょうか。自分はよく分かってなくても周りの人には、何かよく見えてるか、分かっているかもしれないし、分からなければ一緒に神様に聞いていけいくことができると思いますね。そしてその良いものを聖霊によって守るっていうのはどういうことか、どうすればいいのか。良いものをいただいているってそもそも思ってもいなかったのであれば、まずそれをしっかり受け取って、でもどうやって聖霊によって守る、私にとってはそれはどうしていくことなのか、まあ、そこを御霊に聞いていく。何か決まった答えはこれあるわけではありませんけれども、本当に主に聞いて御言葉を結んでいきたいと思います。そしてもう一つのこの質問が書かれて、一つというか3番4番ですね、セットで書かれていますけど、第2テモテ4の16ってあるんですね。そこをもう一回 もう一箇所見たいと思います。第二テモテの4の16、16ですね、16節、はい、ここにこう記されているんですね。私ペテロですね、私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんように。さらっと書かれてますけども、すごいことですよね。どうかして神様その責任を、ね、彼らに負わせてやってくださいではないんですよね。まあ先に質問の方を見たいと思います。修法の真ん中ですね、3番4番あります。どんな時皆さんはこの人に、誰かに見捨てられたとか裏切られたと感じるでしょうか、あるいは感じたことがあるでしょうか。そしてその相手をどう愛し祝福しますか、どうその人のために自分を見捨てたり裏切った、まあ、相手はそのつもりないかもしれないけれども、自分はもうそういうふうに感じている、そういう相手のためにどう祈り、どう愛し祝福していくことができるか。これはこのテモテへの手紙を書いたパウロ、このテモテの手紙だけではないんですね、ピレモンへの手紙というこの短い手紙が今週の中にも含まれています。このピレモンへの手紙はどういうことかというと、あのコロサイという教会、コロサイ人の手紙のコロサイの町にピレモンという人がいたんですね。この人はもうすでにクリスチャンでした。で、私の愛する同労者ピレモンよとこの手紙の書き出しにパウロが書いてますので、クリスチャンで、しかもパウロの同労者というんですから、コロサイの教会の、まあ、リーダーであったろうと言われます。それなり の、 この社会的なきっと地位というか経済力もあったんでしょう。彼にはあの、まあ、奴隷、まあ、当時は奴隷と言ってましたけども、必ずしもこの奴隷といってもですね、あの、まあ、いろんなポジションがあったので、あの本当にひどい状態のに置かれていた奴隷の人もあったようですけども、奴隷だけれどもその市全体の助役をやってるっていう、そういう人も当時いたぐらいなんですね。つまり何かというと、雇用主と従業員という関係ですね。ただ今よりはかなりその主人の理不尽勝手気ままに、もういらなくなったらもう命をあのとしてもいいと、もう所有物として扱われていたということですね。ただ能力のあった人はかなり活躍して世の中でもしている人もいた、まあ、そういうこの奴隷のしもべの一人にオネシモという人がいました。このオネシモが何かこのピレモン主人との間で関係がこじれてしまったんですね。皆さんも学校の先生だったり、ね、若い方部活の顧問の先生だったり、あるいはあの働いている方は職場の上司とこう折り合いがつかないっていうことは、まあ、たまにしょっちゅういっぱいあるかもしれませんね。で、そういう時にですね、このオネシモはどうしたかというと、そのピレモンの元を離れた、立ち去ったんですね。どこに行ったかというと、このパウロはこの時牢屋に投獄されていたんです。イエス様のことを明かししすぎて、牢屋にぶち込まれていた。その牢屋に行ったんですね。そしたらそこにパウロがいたと。で、パウロとこのまあ、話している間にイエス様のことを知って、なんとこのイエス様を受け入れてクリスチャンになったって言うんですね。信者になった。皆さんだったらどうですか。それで、まあ、皆さんがパウロだったらですね、でどうやらこのオネシモという人は結構いろんな役に立つというか、あのまあ、ピレモンの下で、まあ、ずっと働いていた、まあ、いろんなスキルもあったでしょうから、パウロもですね、自分の手元に、こうキープしておきたいと、 まあ、ちょうどいい弟子が来たと、ね、テモテはエペソにいるし、まあ、ここにいてもらえると手紙を書いたり届けたりとかいろんなことしてもらえるわけですね。おねしも置いておきたいと。ところがピレモンへの手紙を見ると、まあ、愛する同労者パウロの友達であるそのおねしもの主人ピレモンの許可なしにそういうことを勝手に、したくはないと。だから一旦おねしもを送り返しますって、ね、ピレモンのところに。で、勝手に行ってらっしゃいではなくて、この手紙を丁寧に書いて送り返す。そしてもし、おねしもがどうしてピレモンの元から離れた、あるいはまあ逃げてきたのかもしれませんね。理由は書かれてませんが、パウロはこう書いてます。もし何かお金が必要だったり、このおねしもが主人に借金を抱えてたりしたら、それは私が全部払うから、だからおねしもと、まあ、うまくやってほしいと、まあ、その上でね、許可なしにはしたくないということは、ピレモンがじゃあ改めておねしもパウロのところに、行ってくれと、そういう仕事を仰せつかるかもしれませんね、まあ、そういう期待もあったかもしれません。でもいずれにしても、いやね、ピレモンにやられてね、ピレモンのところでいろいろ大変だったでしょうとね、おねしもよく私のところにもう大丈夫だからもうここにずっといるよ、 いればいいよと言って、こういい子いい子ってしないで、私たちそれをよくしてしまったり、あるいはされていればこの安全だってこの世の中では思ったりしますよね。そうではなくて、パウロが選び取った、いやパウロを通して神様が選び取らせたのは何かというと、私たちが帰るべきところに帰って顔と顔とを合わせて、そしてもう一度やっていく。しかもオネシモはそれまでクリスチャンじゃなかったわけです。ピレモンは、主人のピレモンはクリスチャンだった。でもオネシモはクリスチャンになったんですね。だから今度はこれまでの単に職場の上司部下の関係ではなくて、主人奴隷の関係ではなくて、神の家族、主の兄弟として迎えてやってほしいと、この手紙を送り出してるんですね。新しい関係、ピレモンとしてやりにくいと思いますよね。どの面下げて帰ってくるんだと思うんだら、クリスチャンになっちゃった、なっちゃったって言うんですよね。喜んでいいんですけども、しかもパウロから手紙を携えてこられた。ピレモンもやりにくかったと思います。でもそこで本当に顔と顔と合わせて和解する、一つになる。世の中ではさっきの愚弄室もそうです。ようやく別れて、これで、もう安全で大丈夫だ。でも神様は一旦分けてもそれでなお一つにされていく。これは一貫して天地創造からそして終わりまで、最後はイスラエルも異邦人も、そして天と地が、私たちが主と一つとされていく。皆さんどうでしょうか。そのように自分が見捨てられた、裏切られたと感じたり、あるいは逆にですね、もう誰かとはこうもう縁を切る、縁を切るって言うと変ですけど、もう顔合わせたくないと言って距離を置いていた、置いている人。でもその人が戻ってきたら、ばったり会ったら、いや会わないとしても、どう愛し祝福していくことができるか、どう祈っていけるか。あの人が、心を入れ替えて謝るようにっていう祈りじゃないわけですよね。これは、でこれまさにこの十字架のイエス様の姿です。それをパウロが生き抜いていったってことですよね。そしてテモテにも、ピレモンにも、オネシモにも、私たちにも、そのようなイエス様の生き方、それが敬虔な神の似姿として生きていこうということです。イエス様十字架の上で、いやその前からですね、もうかなり、いろんな癒しとか悪霊を追い出したりとか、メッセージを語ったりとか、そういう中でイエス様を慕って大勢の人がついてきました。十二弟子も集まってきました。 樹林だけではありませんでした。でもみんな離れていきました。裏切っていきました。十字架、そして十字架につけろと言われて、イエス様十字架で、十字架にかけられてもなお罵って罵倒して、神の子なら降りてみろとかいろんなこと言われて、でもイエス様なんておっしゃいました？天の父よ、お父さん、なんとかして奴らが分かるようにしてやってくださいとは祈らなかったんですよね。彼ら何をしているのか分からないのです。どうか許してやってください。神が委ねた良いものを御霊によって守っていく、そして私たちが本当にキリストの似姿に、敬虔な姿に成熟していく。今日一番最後にヘブルの手紙の6章1節のところを見て終わりたいと思います。実はこの1年間毎週ここを読んできましたね。シフト1、成熟というところの聖句です。1節と2節をご一緒に読みましょう。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。そして3節、神が許されるなら先に進みましょうとあります。もう一度1節戻ってください。実はこの前の 5章の最後からありますね。この柔らかい乳ミルクばかり飲んでいて、硬い食べ物をこのまだ食べようとしていない、そういうこと、これヘブル人、ヘブル人に当てて書かれているということは、ユダヤ人のであるこのクリスチャンとなった人たちですね。もしかするとエルサレム教会宛てだったかもしれないし、散らされている諸教会だったかもしれない、分かりません。でもいつまでもこの幼子の状態、もちろん私たちは幼子のような心、素直な心、素直に神を信じる、受け入れる心を持つことは必要ですし、幼子をまた受け入れていくこと大事です。でも私たちは、自分が同時にキリストの成熟経験、神の似姿に回復されていく最中なんですね。ですから、それが霊的に幼いままでとどまっているのも、これは神様のから見ると想定外というか、罪深いことなわけです。でもそういうところ、同じところをぐるぐる回っているんじゃないかと手紙は言ってます。神様はこの同じことを私たちに繰り返し教えられることがありますね。7日に一度は春闘の安息の日、礼拝を大切にすること、あるいは1年の中でも、この大きな祭りとか悔い改めの時とか、毎年繰り返して覚えていく礼拝があります。でもそれは同じところをぐるぐる回るんではないんですね。同じところをぐるぐる回っているようで、真上から見るとそうかもしれませんけども、横から見るとこの繰り返し覚えながら、積み重ねながら、忘れずにどんどんこの上に行ってるんですね。それが神様の私たちを成熟回復させるやり方です。さあ、1年間ずっと読んできましたけど、でもそもそも初歩の教えを後にしてって、初歩の教えってなんだっていうことがあるかもしれませんから、まず初歩の教えを後にする前に初歩の教えを確認したいと思います。6つありますね。ここに死んだ行いからの改心っていうのが1番目です。死んだ行いからの改心って意味わかります？何が？さっき死んでいるってどういうことだってありましたか？死んでいるっていうのは、 神様がくださった命を生きてない状態ですよね。まあ、私たちが救われる前にハマっていたこととか、その後も続けてしまっていることとかがあれば、私たちは永遠の命を新しく生きているようで、実はまだ死んだままの部分を抱えていたり、大切にしていたり、それはもう改心というのはもうそこからはきっぱり方向転換していくということです。それはもう後にしていく、捨てていくということ。手紙、来週のヨハネの第一の手紙の最後にも、偶像礼拝を避けなさいっていきなり唐突に終わるんですね。でも本当それなんですよね。私たちがこの世の、この世でみんなが大事にしているもの、いやそれは当然大事でしょ。神様の目から見たら、それを捨てることが大事だっていうことを、私たちがまだ握りしめているのであれば、その死んだ行い、死んだままの行いをもうやめていく。そして神に対する信仰、このヘブル人の手紙はこの後、信仰、アブラハムの信仰から始まって、諸先輩たちの雲の商人の信仰のことがずっと続いていきます。でこれは何かというと、この永遠の大祭司、そして、新しい契約の中保者、仲介者であるキリストイエスを目指して、本当にその信仰の道をまっすぐに進んでいこうということですね。良くないもの、死んだ行いをやめるだけじゃないんですね。もう全部やめたから私もう大丈夫じゃないんです。そのまま悪いものを取り除いても、放っておくと7倍の悪いものが返ってくるとイエスもおっしゃってますよね。ですから良いものを、御霊に満たされていくということ、この信仰にあふれていくということです。神に対する、神だけに対するイエス・キリストだけを見ていく信仰ですね。信仰というのは忠実という言葉でもありますから、何かだけをということです。あれもこれも、神も大事だけど、これも大事だし、あれも大事だしというのは忠実でないんです。一つのところに定まってない、それを信仰とは言わないんですね。いや、いろいろたくさんやるのが私の信仰ですって、世の中ではそういうのも信仰だとかって言うかもしれませんが、神様からいくと、それを不信仰っていうわけですね。まあ、今初歩的な教え2番目まで来ました。3番目は清めの洗いについての教えってありますね。でこれ、あの訳によっては途中でバプテスマなんてあるんですけども、正確にはこのバプテスマズなんですね。あの英語でも複数形になっているはずです、ちゃんとした訳だと。あの、まあ、そこにヒントがあるんですね。日本語だとなかなか表しにくいですね。清めらとか言ってもよくわからないですし、これヘブル人の手紙ですから、ユダヤの習慣伝統を持った人たちに当てて書かれてますね。とにかく身を清めるんです。水浴をたくさんするんですね。いろんな、それをしかも単に私たちもお風呂に入ったりシャワー浴びたりします。日本人では 大好きですよね。でもそうではなくて、この儀式として、儀式として、宗教としてそれをやるということですね。それを繰り返していくということ。でそこにこのユダヤの、まあ、伝統というか、まあ、立法に基づくものでもありますけれども、あのだけでなく、こうギリシャローマのさっきのグノーシスですよね。善と悪というのは、霊と体を分けるんです。神様は、私たち、あの霊的なものがいいことで、なんか清いこと で体は、汚れてるダメだって、いうふうにもし思ってたとしたら、で結構思ってません、皆さん。それが愚弄室なんです。それに完全にやられてるんです、私たち。この何千年もの間、この日本でも。そうではなくて、神様はあの霊も体をまず作られて、そこに霊を吹き入れられて、一つの良いものとして作られた。体も健やかな体を保つようにと、わざわざ病は癒されるわけですよね、イエス様。でも愚弄室では、体は、あの肉体は悪いもので、そして霊だけが素晴らしいものっていうふうに教えてますので、考えてますので、そこで両極端にまた2つに分かれるんです。1つは、体はどうでもいいものだから、 もうこの世では好き放題、もう体がどうなってももう遊んで、暮らしてもう食べて飲んでっていう、そういう放縦した生活ですね。そういう愚弄質もあれば、逆に体は大したことないものだから、霊が大事だから、知識が大事だから、体にはできるだけエネルギーを使わない、ね、そしておろそかにするんです。極端に、何かというと極端な断食とか、極端な節制とか修行とかして体を痛めつけていくんですね。そうやって思いっきり楽しくやるか、思いっきり厳しくやるか、これどちらも愚弄質の結果です。神様はそうでなくて、この霊と体のバランスをどう取っていくか、どう一つであるかということ。で、今何の話しているかというと、ユダヤの伝統のその、沐浴、水を浴びるバプテスマだけではなくて、体を清めなきゃっていうようなことで、そういうギリシャローマの思想も相まって入ってきてるわけですね。ですからこの清めがたくさんあるって、世の中にいろんな清めがある、しかも儀式として宗教として、それによって私は清くなるんだとか、ではないよね。イエス様のバプテスマもこの教会のクリスチャンのバプテスマというのは一度だけのもんですよね。何度も何度も清め続けて、体を清め続けていくことで私は清くなるではなくて、儀式としてそれをやるんじゃなくて、一度きりのものです。一度きり完全に死んで、清くない罪人には死んで、そこから新しい命に、新しい契約に、キリストの永遠の命によみがえるというか、新しく生まれるということです。それを何度も何度もしたとしたら、それは死にきってないということですよね。何だったんだ、あのバプテスマということです。ですからこの清めにの洗いについての教えというのは、そのことを指しているんですね。水のバプテスマは一度だけでいい。一方で手を置く儀式というのは、これは聖霊に関わることです。聖霊を受けて、また分けていくということです。聖霊のバプテスマは一度きりで終わってしまうのではなくて、ずっと続いていくものですから。一方では、だからといって安易にこの安守手を置いてはいけませんというのも手紙の中にありました。これは本当に神様の霊を正しく私たちが受け取り分与していく、そしていつまでも聖霊に、神の霊に満たされていく、単なるこの儀式ではなくて、それを本当にどう表していくか、これが手を置く儀式のことですね。で、最後は死者の復活と永遠の裁き、5番目6番目です。この死者のよみがえりというのは、みんななかなか、理解できない部分がありました。この特にですね、ヘブル人への手紙は、先ほども言いましたユダヤ人の改宗に当てて書かれていると思われます。で、エルサレムの教会もそこに含まれていたでしょう。まだそのエルサレムの教会にはですね、使徒の働きの中にありますね、祭司たちも信仰に入っていったってありますよね。そういう祭司、神殿に仕えていた人たちが、この教会の中心、初代に第一世代でこういたわけです。そうするとですね、皆さん、パリサイ派とサドカイ派ってありますよね。祭司たちっていうのはどっちかというとサドカイ派の方ですよね。復活を信じないと。パウロたちパリサイ派は復活は信じてるんで、そこで、喧嘩が起こったようなことですね。復活っていうのはあまり認めようとしないってなったんですね。でも死者の復活っていうのはあるっていうことを、イエス様がまず蘇られて、そして私たちも終わりの時その蘇りに預かるんだということです。なかなかその旧元サドカイ派出身の祭司のこう習性がこの染みついてしまっている、でもユダヤ人の祭司だけじゃなくて、私たちも どういうところを通ってきたかという、そういう古い考え方、習性が染みついて、それが信仰生活にも反映してしまっている部分があるかと思います。最後に永遠の裁き、これは終わりの時には、まあこれ死者の復活とも関わってきますけども、死んだ人はみんな、蘇って、じゃあみんな救われるのかではなくて、裁きというのは永遠の命をいただいていく者たちと、残念ながらこの永遠の、刑罰滅びとに分かれていくんだ。だから命あるうちにこの証しをして、福音を聞いて、それを信じて従っていこうということです。まあ、もう一度やり直さないようにと言っても、今日初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますが、一度でよく分かんなかったという方はですね、分かんないという方もおられると思いますので、そこは何度でもやっていきたいと思いますが、そこにとどまり続けるのではなく、私たちは、さらにこの世でのいろんなこの霊的な戦いが続いていくわけです。でもイエス様の勝利を大胆に掲げていこうではありませんか。最後にもう一度、神があなたに委ねた良いものを御霊によって守りなさい。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に感謝します。あなたは良いものとして私たちをあなたの似姿に作ってくださって、そして良いものを与えてくださいました。でもそれはいらない、神様。私は違う生き方を選び取ります。アダムとエヴァ以来、そして私たちもそのように生きてきた、いや死を選び取り続けてきてしまったことを今心から悔い改めます。もちろん頭では福音を聞いて知って信じているはずだけれども、信じるというのは本当にイエス様だけを見つめていく忠実な生き方、敬虔な神の似姿として生きていなかった私を今十字架につけます。いや、つけてください。そして聖霊様、どうぞイエス様の似姿に私を、いや、そして私たちを、お互いに顔と顔と合わせて、神の兄弟姉妹家族として、そしてイエス様と終わりの時に喜んでお会いできるものとして待ち続ける栄光の教会を、どうぞ聖霊様、力強く私のうちに作ってください。イエス様のお名前でお祈りいたします。